三毛猫ホームズの推理、天才化け猫&ダメ刑事 VS 密室殺人ということで、いきなり月9の鍵のかかった部屋から大野さとし扮する榎本圭が出張かとも思ったが、
うちの息子もね、見ながらね、密室や密室や大野くんの出てるやつやってどこで番宣見たんか分からへんけど、その密室殺人イコール大野くんみたいなイメージがあるみたいで、
ね、はい、まあなんといってもね、うん、とにかくメンバー同士が仲のいい嵐ならではで、うん、始まる前に大野さとしがお互いにセリフ合わせしようね、無事に撮影が終わったら一緒に乾杯しようね、事件の解決に困ったらいつでも僕に相談してくださいなんて言ったりして、そして一方相葉雅紀は撮影が終わったら一緒に釣りに行こう、お互いに謎が解けなくても諦めずに頑張ろうねと、まあ局の垣根を越えてエールを送り合ってただけに、まあ見てる方としても、うん、ごっちゃになってしまっても致し方ないというかね。
そうですよね、
うん、ところで、はい、ストーリーに関しては、はい、あれだけあのカフェがコンテナであることと、クレーンの操縦が誰ができるなんていうことが初っ端から強調されてたら、それこそ見てる誰もがクレーンでコンテナを吊り上げたと容易に推理できたわけで。
そうですね、うん、まあ推理もんですからね、その辺ちょっとあんまり簡単に推理されても困るかなとは思うんですけれども、うん、
まあこのトリックに関しては原作小説にも実際にあるものなんだけど、はい、今回のように映像化されたのを見てしまうと、あんな風にゆっくりだったら滑り台みたいに滑ってまさか転落死にはならないんじゃないかとかね、
うん、僕もねクレーン吊るしてるところはね、うん、あのバラエティとかのクイズ番組でねなんか間違ちょっとずつ上がっていく角度のつくやつあるじゃないですか、うん、あれと一緒やんと思いながら見てたんですけど
それに窓枠にしがみついていたら指紋がついてるんじゃないかとか、うん、第一頭をぶつけた壁には血痕とか残ってるはずと、
はい、
まあ謎解きとしてはツッコミどころが多いというか物足りないというか、
まあ土曜日のこの時間ですからね、うん、子供たちも見てるんで、あんま細かいこととか難しい話はなく、うん、これぐらいの方が見やすいとは思うんですけどね、うん、
全体的には、はい、三毛猫ホームズの化身が出てくるあたり、いわゆるファンタジーの色合いがかなり強くなっているっていうことも含めて、うん、とにかく子供も一緒に楽しめるっていう点ではこれはこれで正解なのかも。
そうですね、うん、そんな気がしますね、
うん、でそういう中で、はい、主人公の刑事片山義太郎を演じる相葉雅紀、
頼んないですねいや相葉くんがじゃなくてね、うん、刑事としてね頼んないし、うん、何しとんねんと、うん、要はそんなんで刑事になろうと思ったなもうまずね、うん、で合格できたんかよとその辺もね信憑性がないっていうのが変な話ですけど、 あんなやつはおらんやろという形になってしまうんで、ある程度もお笑いやと、うん、楽しめたらええねやという見方に切り替えて見ていくと楽しく見れるんじゃないかと、
はい、ただ主人公の周りを固める脇役陣っていうのが、これが芸達者を集めていてかなり贅沢というか、
そうですね、マツコさんを筆頭ですからねまあ出てきた時にびっくりしますよね、うん、あれがまた見えへんいうところがまたあんだけでかいのが他の人には見えへんのかと思うところがおもろいんですけど、うん、やっぱり動きませんね一歩も動かずですね、うんうん、その辺がマツコさんの面白さというか、うん、まああるんでね、で、まあ、もう一人の刑事役関ジャニートの大倉くんですよね、うん、しっかりしてるというか、とこうまいこと持ってきておりますしあの兄弟なんかでも一家に一刑事っていうのもどういうことやろうと思いますけれども、なんで相葉くんを刑事にしたんやろと、もう一人の兄ちゃんが刑事になればええやないかいと、なんやったら妹でもええんちゃうかいと思いぐらいの勢いやったんですけど、まあ、そこはあえてこう頼んない相葉くんが刑事になってると、で周りみんなで助けてましたから、その家族愛みたいなもん含めて楽しく見れそうな気はするんですけど、土曜日ですからね、
はい、ということで、はい、視聴率の方は 15.9、
はい、
前のクールの理想の息子の初回 13.9 と比べると、
さすが嵐ですね、
う
ん、
まだまだ平成ジャンプには負けないっていう感じで、
そうですね、
ねえ、ところでそんな三毛猫ホームズの推理には、なんと毎度おなじみのあの方からメールが、はい、部屋に飾られた架空の額縁にはぁと応酬する藤木直人の会話を見ていると、どうも蛍の光を思い出して仕方がなかった今日この頃、皆様いかがお過ごしでしょうか。なにわのフォレストガンプです。今回は三毛猫ホームズの推理を楽しみながら猫が登場した映画を紹介したいと思います、はい、取り急ぎドラマの第1話ですが、これまでの土曜9時枠のテイストを踏まえた軽いコメディータッチが良かったですね。 カバンの中に収まった三毛猫など猫好きの方にはたまらない場面が多かったのではないでしょうか、うん、それにしても猫の化けた姿がマツコデラックスというのがいいですね、はい、あのぼやけ口調が現代の化け猫に実にハマっているように聞こえてきました、うん、猫が化けるといえば日本では化け猫映画というジャンルがかつてありました。まあ言ってみれば B 級 C 級といった怪談映画ですね、はい、ストーリーのパターンとしては猫を可愛がっていた女性が殺され、その恨みが猫に乗り移り、化けて出てくるというのが多かったと記憶しています。はい、中でも化け猫女優とし一世を風靡したのが入江貴子さんです。と言っても今となってはご存知でない方がほとんどだと思います。戦前映画界の名女優、いわゆる銀幕の大スターであり、その美しさから数々のヒロインを演じたものの、第二次大戦の時代を挟んでその人気は衰えてゆき、一時はほぼ映画界から遠ざかってしまいました。ところがかつての名女優のメンツを捨て勝負をかけたのが化け猫シリーズだったのです。よく言えば劇団四季のキャッツのようなメイクで登場して、おどろおどろしい表情で恨みのある人物を追い詰めていくわけです。まさしくそこには映画のドラマ以上に女優としての復活の思いを込めた様々な恨みのようなものが観客には感じ取れたのだと思います。その後は黒澤明監督や大林信彦監督の作品に重要な脇役として登場することとなり、映画女優として生き抜いた波乱の生涯をたどった人物として忘れられない存在なのです。三毛猫ホームズの推理でも、なぜ猫が化けるのか、マツコが何かに恨みを持っているのか、それともただそういう設定なのか、といったことも気にしながらこれからの展開を楽しみにしたいと思います、はい、ということで、はい、とにもかくにも三毛猫ホームズの推理、これからもしっかりと応援したいと思いますね。はい、はい。